今日も心に前向きファインダーを。どうも黒です。今回はミームトークンについて話していこうと思うんですが、ブロックチェーン仮想通貨の話ですね。特定のブロックチェーン上に発行されている、お金みたいなものですね。もちろんそのお金の金額っていうのはものすごく変動ボラティリティが、あるものだったりとかします。トークンって言ってもいろいろあるけどね。例えばそのビットコインっていうもの自体もそのトークンでもあるし、イーサリアムチェーン上のイーサーとか、そうだね、ソラナチェーン上のソルとか、そのブロック特定のブロックチェーンの、メインのその仮想通貨ネイティブトークンって言われたりしますけど、そういうものもトークンだし、一方で、いろんなチェーンのそれぞれの、チェーン上で発行される、なんでしょうね、ある程度こうプロジェクトとして、とか、なんて言うんでしょうか、何か事業を下支えするような、そういうところに紐づいたトークンみたいなものもあれば、本当に誰が発行したのか分かんないような、まさにミームトークンって言われるような、魔界って言われたりもするけどそういうトークンとかもあって、トークンって一言で言っても難しいものですね。いろんなものがあるっていう、シンプルにそのトークンっていうのが、その前もどっかで話したけど、ファンジブルトークン、厳密に言うと FT って呼ばれるもので、要はファンジブル、交換ができる、代替が可能なものっていうことですね。だから要は、僕の1万円とあなたの1万円を交換しても、価値は変わらない、交換可能、だからある意味これはトークンではないかもしれないけど、これはファンジブルなものですよねっていう、ブロックチェーン上のそういうお金にあたるそのトークンで交換可能なものが FT ファンジブルトークンと言われる。で、一方でその、これも前どっかで話しましたけど、ノンファンジブルトークンっていう NFT っていうものがあって、これはノンがつくので、その交換ができない、できないっていうか、大体できないって感じかな。でこれはイメージで言うと、色のついてるお金、絵がついてる、絵柄がついてるお金みたいなイメージですね。だから例えば、そうだな、またじゃあ1万円札になったら、厳密な価値としては分かんないけど、じゃあ僕が持ってる1万円札には、じゃあ大谷翔平さんのサインが書いてありますであなたの1万円札は普通の1万円札って時に、これじゃあ交換しようってなった時に、いや大谷翔平選手のね、サインが書いてある1万円だから、あなたの1万円とは価値が違うから交換できない、大体可能ではないよねっていう、すっごい適当な例えですけど、そんなイメージですね。ノンファンジブルトークン NFT、分かりやすいところで言うと、そういうアート的なものですね。絵柄のあるような、ものがノンファンジブルトークンだけど、構造としては、基本的な概念としては、ノンファンジブルトークンも、ファンジブルトークンも基本はトークンという、特定のブロックチェーン上で発行されている、ものっていう言い方なのかな。そこに、資産的な価値がつくこともあるし、資産的な価値がつかないで、ゴミになってしまうような、電子ゴミと言われるようなものになってしまうこともあるっていう、ところですね。で、特に今回のそのテーマにしてミームトークンっていうのは、ミームっていう説明もまたね、これややこしいところもあるんだけど、いわゆるなんかちょっとこうノリとか、その時の本当に一時の流行りとか、ただ雰囲気でみたいなイメージかな。厳密に言うと、ミーム文化みたいなものとかもあるからね。そこに時代背景みたいなものとかも、だからペペとか、いうのもある意味ミーム文化だけど、でもミームというには、長い歴史があるイメージもあるし、だから難しいんですけどね。だから雰囲気でミームって言ってしまってるところあるけど、ミームトークンっていうものがあって。で、結構その価値で言うと、金銭的な話で言うと、結構そのミームトークンっていうのが、価値がすごいドーンと爆上がりする可能性がある。でも一方で爆下がりする可能性もあるって、ものすごく危ないものっていう、危ないもの、ハイリスクハイリターンみたいな、ドハイリスクドハイリターンみたいな、そんなイメージかな。ミームトークン僕の中では。で、昨日、まさにその昨日ですね、日本時間で午前中11時ぐらいなのかな、トランプさん、今月の20日だから明日か明後日かな、アメリカのね、次期大統領になるトランプさんが、そのトランプという銘柄のそのトークンを、発行したっていうことが、昨日その日本時間午前11時ぐらいなのかな、X 上のそのトランプさんの公式のアカウントからそのポストがあったと。で、そのタイミングで、これは本物なのかどうか、トークン出したのトランプさんだけど、待って、これ X アカウントがハッキングされてる可能性、乗っ取られてる可能性あるよねみたいな話になったらしいんですよね。だけど、 そこで、ある程度の資金を突っ込んだ人、要はそのトランプトークンを買った人ですね。その人がもうあれよあれよと、その後結果的には、どうやらこれは公式だったっていう話にその後なり、でどんどんどんどん価格が上がっていって、今もまあ上がり続けている、まあ途中でちょっと下がったりとかもあったけど上がり続けていて、ちょっと正確な数字はちょっと追い切れてないから言及するのは控えますけど、まあ相当なこう爆上がりですよね時価総額なんかもものすごいことになっているっていう話で、その最初のタイミングでベットした人はもう何十億とか何百億何千億みたいな、本当に金額は定かじゃないですけど、ものすごい爆益を掴んでるっていうような状況らしいんですね。まあそれはまあこのチャートっていうか、なんていうのこれちょっと言葉出てこなくなっちゃった。まあそのね、数字を見れば明らかなので、あ、このタイミングでこれだけのお金を突っ込んだ人、この分だけ買った人は今これぐらいになってんだみたいなことがまあわかるわけですよね。うん、で結構ざわざわしていると、うん、まあいろんな側面でざわざわしている、っていう話で、の時にどうしてもこのクリプトに触れてる、クリプト界隈の、まあ僕もそうだよ、クリプト民なんかはやっぱそこでこう、なんていうのかな、こうざわざわっとするわけですよいわゆるFOMO、 Fear of Missing Out、 見逃しの恐怖みたいなことになるわけです。で僕も昨日のその午後3時ぐらいにその情報をキャッチアップしたんですよね。だから4時間遅れぐらい、マジかと、うん、ですでにもうその僕がキャッチアップしたその発行されてから4時間ぐらいの間に、もうすでにもう爆益を出してる人たちがもう、まあ特に海外とかなのかな、いっぱいいるみたいなことなんかもこうタイムラインで見るわけですよ。そうすると、いやこれ今から突っ込んだ方がいいかな、買っといた方がいいかなみたいな風になるんですよ、うん、どうやったってなるのこれはで結果的に僕は買ってないんだけど、うん、そこからまあ今半日ぐらい経つけど、結局僕は買ってなくて、まあ静観してる感じですね、うん、どういう動きになるのかなっていうことを見てるっていう感じ、まあ、気にはなってるけど、だけど僕のマインドセットでいくと、やんない方がいいんだよね。そこでこう、仮に昨日だからその30ぐらいにキャッチアップした時に、あ、4時間前にそういうの出てたんだ。で、どうやらもうすでに公式だっていうことも確定してるっぽい。だけどじゃあそのタイミングで買えるかって言ったら、僕はやっぱ買えないよね。だってわかんないもん、その後、その価格がどうなっていくかって本当に読めないし、結果的に今上がってってるよ。上がってってるから、あのタイミングで買ってたら僕は今、倍以上かみたいな、じゃあその時に1万円突っ込んでたらそれがまあ2万円とかなってるのかとか、だけどまあそれはいくらでもね後から言える話だしっていうところだとか、あとはそもそもなんていうのかな、その原資がいくらあるかっていう話もあるから、そうやってすごい爆益出してる人ってそもそも突っ込んでる額も桁違いですからね。僕が聞いた話によると、まあこれもわかんない、どこまでその正しい情報か、分かんないけど、1000万円そのタイミングで突っ込んで、そのもう何十億とかになってる人とかっていう話も聞くけど、じゃあ原資でそこでそのタイミングでね1000万円突っ込めるか、まだ公式かどうか分かってないような段階、もしくは自分がキャッチアップしたタイミング ですぐにそもそもそれをベットできるのかみたいな話もそうだし、だからいろんな部分で普段からやっぱり準備をしていたりだとか、もうそういう時に備えてある程度現象を用意してある、そしてもう、まあ、迷わずにじゃないけど、どこまでの情報を取ったらもう自分は行動に移すのかとかっていうことをあらかじめ決めていたりとか、じゃあいくらベットするのかってことを決めてたりとか、じゃあどこまで行ったら売るのかとか、そういうことまである程度準備をしておかないと僕は無理だと思うんですよ。でそこのいいとこだけ切り取ったら、ね、美味しい話っていうふうに思うけど、まあ、そんなわけないからね。だって誰かが得したら誰かが損するっていう話なので、そうだから、まあフォームにね、なる気持ちとかっていうのももちろんたくさんあるんだけど、そう、そこはやっぱりなんだろうな、自分がどこまで情報キャッチアップできるのかっていうところと、あとは自分がどういうマインドセットで普段動いてるのかっていうところ、やっぱりそこはちゃんと見誤らないようにしないといけないので、そうだからね、そのミームトークンっていうところは、まあ、ある意味そのクリプトドリーム的なものは確かにありますよ、ともしたら本当に一夜でもうなんだろうな、もう送り人みたいなことも聞いたりするし、まあ実際どうかわかんないけどね。そうそう、だけどやっぱりお金の魔力っていうのはどこまで行っても尽きることはないし、お金は本当に際限がないので、 そう、その辺と向き合いつつ、本当に自分が、そうだね、自分の範囲の中でできることと、あと本当にその心から楽しんでできることなのかどうかっていうのは見定めていかなくちゃいけないなっていう、うん、ところで、まあ魔力を持っているよミームトークンは、うん、まあある意味そこの市場の活性化みたいなね、破壊力はものすごいけどね、うん、まあ、今回だってトランプさんのトークンの市場時価総額かなんかがもう本当にその辺の本当にスタートアップとかそういう株式会社とかのもう比じゃないもう数時間でもうその辺をごぼう抜きみたいな話とかもあるから、そのミームトークン、このトークンというものの、うん、影響力っていうものをある意味トランプさんがね知らしめたっていうところでは、この仮想通貨ブロックチェーンというもののまたこう躍進にもつながるとは思うんですけど、うん、まあ、今年2025年そして明日明後日かな、トランプさんが大統領になり、うん、まあ、ビットコイン大国にしていくみたいな話とかね、まあ、いろいろありますよね、うん、でその辺がどういうふうにまたこう、うん、この世界にね影響を与えていくのかなって、まあそういうところの方がどっちかっていうと僕は興味があるかな、うん、っていうところで今回はミームトークンの話をさせていただきました、お付き合いくださりありがとうございます。それでは皆さん今日も良い一日を。ではまた。